大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。
どうも
よろしくお願いします。
ということで、今日はですね、岸田総理の変説変わっちゃったっていう話をしようと思うんですけれども、そもそも自民党総裁選挙の時から岸田総理は新しい資本主義っていうのを打ち出していたわけです。で、私はですね、その理念には全面的に賛同してたんです。で、なんでかっていうと、その小泉政権以降、日本は、弱肉強食化、市場原理強いやつはますます強く、弱い人はそれなりにね、いうふうに言ってきて、で、その結果、ものすごい格差が生まれてしまったわけですね。で、平均で見ると、その下の人の方が大きいから、どんどん実質賃金が下がってる。もう四半世紀にわたって下がり続けてるんですけれども、賃金が下がるから、消費が出ない。ない袖は触れないわけです。で、消費が出ないから、経済がまた落ち込んでいくっていう悪循環をずっと続けてきたわけです。で、岸田総理はなんていうふうにキャッチフレーズを作ったかっていうと、分配なくして、成長なし、私はその通り、まず金をみんなに渡そう、それが順序としては先だと、そこから先に成長があるんだと、そしてその庶民に分配するお金の財源として岸田総理が打ち出したのが金融所得課税、で、私もこれはもう大拍手だったんです。その何百億とか稼いでる人っていうのは働いてないんですよ。もう右から左に金動かして、巨万の富を得てるわけですね。だそういう人からがっつり税金を取って、それでその税金を庶民にまくといいじゃねえかずっと思っていたんですが、この岸田総理の、政策にいち早く脳を突きつけたのが投資家の皆さんだったんです。で、日経 CNBC っていう、CS 放送でやっている、マーケット経済専門チャンネルがあるんです。これはもう見てる人のほとんどが投資家です。そこが今年の1月岸田政権の内閣支持率を、調査しました。今一般の新聞だと 60% 強ぐらいなんですけど、なんと岸田政権の支持率わずか 3% だったんです。 97% が支持しない、ざけんじゃねえぞ、金融所得に税金を増税すんじゃねえいう、大合唱が起きてしま
う、取ってかれわれる側ですもんね。
で、それ以降岸田総理はあまりこの金融所得課税っていうのを口にしなくなっちゃったんですけれども、今月の5日ロンドンのシティっていう金融街があるんですけれども、岸田総理はそこで演説をしたわけです。で、その演説の中で明確な路線変更をしました。なんて言ったかっていうと、インベストイン岸田、これ昔ですね、安倍元総理が、アベノミクスとかって言ったのの、おそらくパクリなんですけど、
同じです。
同じですよね。で、しかも、アベノミクスと決別するって言ってたのに、自分の経済政策はアベノミクスの転換ではなく、継承、発展であるというふうに今までの主張をガラッと変えてしまったんです。で、さらに私はショックだったのは、資産所得倍増プランというのを新たに発表したんですけど、その中で岸田総理は何をやるって言ったかって、貯蓄から投資への流れを促進するために、NISA、少額投資非課税制度です。売買益だとか配当を一定の金額まで非課税にしますよ。このNISAを大幅に拡充します、つまり金融所得課税どころか金融所得減税を打ち出してしまった、でさらに私がショックだったのは、このウクライナで、戦争が起きたためにロシアからの石油の輸入を禁止しないといけない、で それをどうやって補うか、うん、原発の再稼働っていうのを打ち出したんですね、うん、あの岸田総理は、うん、あの広島っていう、はい、核兵器の被爆地のご出身なわけです、
う
ん
う
ん、
そうですね、
にもかかわらず、うん、原発再稼働、うん、だからこれだと安倍元総理と何が違うんだっていうことになっちゃうんです、うんうんうん、だけど実はものすごく安倍総理とは違う部分、オリジナリティっていうのを持っていて、はい、私はですね、夏の参議院選挙が終わると、うん、それが一気に前面に出てくる。で、その違いっていうのは何かっていうと、
はい、
財政緊縮、金融緊縮、
う
ん、この2つをやってくる、うん、で、この兆候はもうすでに現れているんですね、
はい、
5月の10日に財務省が国の借金という統計を明らかにしたんですけど、はい、これ短期長期の、うん、借金の残高を見るとですね、うんうん、まあ、メディアは過去最大の借金だと、国民一人当たり1000万も借金があるぞって騒いでたんですけど、はいはい、重要なのはどれだけ赤字を増やしたかっていうことなんです。昨年度、うん、今年の3月末まで、はい、1年間の借金の増加額、うん、25兆円でした、
うん、
で、一昨年度、まだ安倍政権だった頃、はい、うん、なんと102兆円赤字だったんです、
う
ん、だから102兆円の赤字の財政をたった1年で25兆円にガツンと締めたっていうのが、実は岸田総理がやったことなんです。だからこのまんま行くと、選挙が終わると何が出てくるかって、私は増税が出てくると思う、
うんうんうん、
しばらく選挙がないとやりたい放題になるので、うんうん、もう一つ金融の緊縮、うんうん、引き締め、でこれも、今の日銀の黒田総裁、来年の5月が任期なんで、とりあえず変えられないわけです、うん、でもその最も金融緩和に熱心だった、うん、加藤加合氏っていう元三和総研で私の部下だったやつを、うん、審議員から、今月いっぱいかなでクビにするっていうのは決めました、
うんうんうん、
だからもう確実に金融引き締めに打って出る、うん、だから、うん、今年の夏以降岸田総理がやるのは財政金融同時引き締め、
うん、
それをやると何が起こるのかっていうことなんです、はい、うん、で私はですね、うん、一番の問題は岸田総理がそれが正しいって深く信じている、
うん、
ロンドンのシティの講演で岸田総理こう言ったんです、はい、私は最近の総理大臣の中では最も経済やあるいは金融の実態に精通した人間だと自負している。
前の安倍さんとか菅さんを差し置いて、
そうです、言ってないんですよ、言ってないんですけど、うん、おそらく気持ちの中では、うん、安倍とか菅とかお前、経済の素人が、俺はプロだぜって岸田総理は思っている、
うん、でも、まあ、これから増税になっていくだろうなっていうのはちょっと分かるけど、その前のなんか少額投資に、
はい、
税金かけなくするみたいな、はい、でってことはみんな普通の人も投資しましょうよっていう話じゃないですか、
はい、
で随分か前に国民も誰の時だったっけ、ずんなかなり長い前に国民も投資しましょうっていう話があって、
はい、
素人の投資家が一気に増えて、うん、それが全員大損したっていう話がありませんでしたか。
バブルの前そうだったんですよ、うん、で私も今回もそうなんじゃないかな
って、うん、そうなるでしょう、だって分かんないんだもん、だって株のことなんて、
ね、
思ってるんですけど、う
ん、
その株価が下落する中でね、実は93年前に同じ目に日本は遭っているんです、
うん、
1929年、
はい、
世界恐慌が始まりました、
はい、
アメリカの株価はそれから3年弱で10分の1になりました、
はい、
その中で1929年、うん、世界恐慌が始まった年に、うん、浜口雄幸という総理大臣が就任したんです、うん、
はい、
この人確か大蔵省出身かな、もう経済のプロなわけです、うん、で何をやったかっていうと、はい、一つは財政再建、財政引き締め、うん、そして旧弊下での金解禁っていう、はい、思い切り金融引き締め、はい、この2つをやって、うん、日本は昭和恐慌になっていきました、うん、 それが再現しないといいなって私は思うんです
けど、でもこう言ってるけど、これやんなくちゃダメなんじゃないんですか、それやんなくて平気なんですか、その
やんなくて平気です。ちょっと今日時間がなくなっちゃったんで、うんうん、なぜやんなくて平気かっていうのは、うん、この後私の息子出しますので、
うん、息子さん
に聞いてください。息子に聞いてください。
ありがとうございます。お時間来てしまいました。はい、大竹のもっと言いたい放題、明日火曜日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。森永さんには2時の時報までお付き合いいただきます。はい。